き大きな話で、まあ、天命使命ミッションっていう話をして、大きいところから自分っていうのを見ると、また自分の捉え方がね、こうスケール感、広がり感出てきますよってことだったんですけど、じゃあ私リアル今の私どうすんのよっていうね、今度私ごとになっていきます。じゃあ私のミッションって何なのよって漠然と考えても分かんないんです。ただそのミッション、まあ、使命のこう見つけ方っていうのがあってですね、まあ、これは私のネタじゃなくて、私の師匠の師匠、まあ、私の直接の師匠は岡部明美さんなんだけど、その明美さんの師匠でね、なんだっけ、吉村志風先生というですね、まあ、あの哲学者というかな、感性論哲学っていうのをやってる、まあ、もうおじちゃんなんだけどね、吉村志風先生っていう方がいて、私は直接学んだわけじゃないんですが、明美ちゃん経由でその志風先生の教えということで、ミッション使命を見つける4つのフェーズ、4つの見方っていうのがあるんですね。これを今からこうやっていきます。4つのところから自分を見ていくとね、確かにこれかもしれないみたいなのが見えてくるんですよ。それをね、皆さん自分のワークで後で書き込みながら探求するワークをやりますので、それの説明にもなっていきます。私のミッションの種って何だろうってことでね、どこにヒントがあるかっていうと、これはですね、子どもの頃の自分にもうすでに種って落ちています。なので天命使命ってどっかから突然、ね、やってくるとか、どっか遠いところまで旅して見つけに行くのだとかね、そういうことじゃないんですね。もうすでに過去に種が落ちてると思ってください。あるんです。なのでそれを拾いに行くのは過去を見に行くということをやると、あったじゃんってね、思えることがあるんです。なのでこれからやるワークはね、この記憶のある頃から現在までを振り返るという長い振り返りのワークになります。記憶あるっていうと大体幼稚園ぐらいからですかね、の人が多いけど、まあ逆に幼稚園の頃全くすっぽり落ちてますみたいな人もいるんだけど、記憶のある一番昔から振り返るとね、結構あったりするんですね。でそれをどういう観点から見ていくかっていうと、この4つの観点、1つはミッションの種、1は好き、楽しい、喜び、ワクワク、まあ喜びといってもですね、まとめると喜びに類するもので、これを振り返っていきます。私例えばじゃあ幼稚園の頃ですね、何してる時が楽しかったって自分を思い振り返ってみて、砂場で何か作ってる時ですかとかね、なんかここ庭を駆け回ってますかとか、お家でお絵かきしてる、お人形さんのお洋服着せ替えてるとかね、いろいろあるじゃない。その何してる時が楽しかったかの、これシートで言うと1枚目です。左側に出来事、例えば着せ替えしてる時とかだったら、ここ出来事、着せ替えしてるのが時って書くんですね。で着せ替えが楽しい子もね、着せ替えの何が楽しいかって人によってポイントが違うはずなの。例えばですけど、そのいろんな色とりどりのお洋服にすごくワクワクするっていう子ももしかしたらいるかもしれないし、あるいはそれを着たお人形さんがなんかこう夢の世界をですね、いろいろね、生きたりなんかこう暮らしたりする、その想像が楽しい子もいるかもしれないよね。とか、あとは例えばそうだな、仲間と虫取りに行くのがすごく楽しかったですみたいな人がいたとしたら、仲間と虫取りに行くの何が楽しいのか、虫がいっぱいいるのが嬉しかったのか、とか仲間とワイワイなんかやるのが楽しかったのか、あるいはこう自然の中、森とか林の中の森の感じが好きだったのかっていうね、同じ虫取りに行くが楽しいですにもね、どこのポイントに自分がヒットしてたのかってとこが、自分ならではのね、ヒットポイントがあるのね。それを振り返ってほしいんです。だからこれ左側に何してる時、あるいはどういうことが楽しかったことで、右側がそのどこが楽しい、何が嬉しい、ちょっと細かいわけだから、右側はちょっと精度細かく自分のね、嬉しいを感じ取ってみましょう。今やんなくていいです。後でね、ワークタイム取りますので、今説明だけだーっとこのやっちゃうね、ふむふむと思っといてくださればいいです。 好きとかね、楽しい、好きだったものでもいいですよ。こういうのが好き、こういうの集めるのが好きとか、学校のこういう遊びが好きとか、別に遊びじゃなくても英語が好きだったとかね。それ幼稚園、小学校どうですか、今度中学校どうですか。またね、そうやって生活変わると楽しいもの嬉しいものも変わってくるよね。例えばお勉強が好きだったとしたらお勉強でもいいんですよ。じゃあお勉強のどこが楽しい、どこが好きなの、どこが嬉しかった、点数高く取れたら嬉しかったのか、塾でみんなでワイワイ勉強するのが楽しかったのかとかね、いろいろあるはず。じゃあ高校どうですか、大学どうですか、社会人になってからどうですか。お仕事でも例えば会社入ったとしても、まあ辛いとこもあるかもしれないけど、仕事で何か喜び感じたことってなかったかな。その時に私はそこの何を喜びに感じたのか、人と何かなのか、何かを成し遂げるのか。このワークね、何度かいろんな人とやったんだけどね、中には改善するとこにものすごく燃えてる人とかもいたんですよ。物事改善するのがなんかワクワクしちゃうみたいなね。そうするとなんかね、子供の頃からなんか改善してたりしてる。そうそう。で、あの会社入っても品質保証部みたいなのになんか入ってたりとか、そういうこともあるんですね。あとはなんか分解するのが好きな人とかね、車の分解しちゃう人とか、時計分解しちゃうとか、そのなんかもう細かいところをこう知っていくのが楽しいとかね、非常にそのね、楽しい嬉しいに本質があるんですよ。それの何が嬉しいの、人とつなぐのが嬉しい、あるいは何かを突き詰めるのが楽しいみたいな風に、だんだんね、このエッセンス、喜びエッセンスですね、それが、ここ分かりやすいよね。それミッションの種って感じとってもします。あの最近言われるワクワクをやりましょうみたいな流行ってるやつもね、ここの観点なわけですよ。まあこれだから、まず第一は喜び、ワクワクで、第二のフェーズがですね、影響と出会いというところから見ていきます。つまり何か過去を振り返ってね、やっぱり小さい頃から大人の今まで、この人に出会ってすごく変わった私とかね、この人のおかげでこれがありますとか、そういう人との出会いがあったかな。あるいは人ではなくても出来事とかね、例えばこの出来事をきっかけに私こうなれました、こう考えるようになりましたとか、出来事、あるいは何か本とか映画や感動的な芸術とかの場合もあるかもしれないし、場所の場合もあるよね。ここに行った時にものすごいインスピレーションが来ましたとか、そういうふうに人物、本や映画や音楽みたいな文化的なこと、あるいは場所、出来事で、これによって私こう変わった、こうなれた、これを得ましたという出来事と影響という観点で2番目が見ていきます。それがプリントの2枚目なんですね。まあこれ後でゆっくりやります。意外とね、振り返ると偉い人との出会いもあるけど、偉い人じゃなくてもね、お友達とかもの場合もあるんですよ。あの時誰々くんがいてくれたから私はこうね、この時の何ですか、乗り切れましたとかね、誰々先生がこの言ってくれた一言で私はこうでしたとか、あるいはなんか尊敬できたり好きなと思える何かのね、人とかね、この人のこういうところにすごく憧れた、あなろうと思ったとか、そういうことでもいいんですね。これが2番目のフェーズです。そして3番目、今度はですね、苦難、試練、痛み、ちょっと痛いとこなのね。でこの痛いとこ、苦しいとこはね、あのみんな避けたがるんだけど、よくよく考えてみるとね、苦しいをきっかけにすごく変わったこととかねもあったりするし、あと苦しいってことはね、それ味わったってことは知ったことになるんですよ。あの不思議っていうか、なんか逆説的なんですけど、例えばちっちゃい頃のお家で、例えばすごく貧乏を味わったとしますね。お金がないとか苦しいとか、そういうお家でそのすごくお金のないことのしんどさ、辛さを味わったとしたら、その人はお金がないってことの辛さ、しんどさは誰よりも知ったってことになるわけよ。 すごい逆説的なんだ。例えばじゃあ愛が、まあ、あんまり愛のようなものがね薄い お家だとしたら、愛がない感じですごく愛に苦しんだ、愛の渇きに苦しんだとしたら、その人は愛ってものがいかに大事なのかを知ることができたってことになる。だからこそ 愛が欲しいとか、愛って何って探求するわけですよね。そうすると大人になって、その探求が愛ってやっぱり大事だよね、これが愛なのね、ああやっぱりこれが欲しかったっていうふうに、すごくこう色濃く愛とは何たるかとかね、愛の大事さを身にしみるわけですね。っていうふうに最初にね苦しいことを味わうとね、それが身にしみる体質になるんだよね。そういうふうに見てみるとね、そこで味わったもの、知ったことってね、そこで苦しんだから私、苦しんだ私だから分かるっていうふうになるんです。いじめとかもそうね、すごくなんかの些細な違いで仲間外れにされちゃったとかさ、あったとしたら、なんでこんなことでそんなに違うとか阻害するとかしなきゃいけないんだみたいな辛さを分かったとしたら、みんなが平等で生きるってことがどんなに貴重でありがたいことかが分かるじゃない。病気とかしたとしてもそうですね、もうなんか死にそうな病気になった人ってさ、もう命があるだけでありがたいことが分かりましたとかさ、本当に言うじゃないっていうぐらいですね、味わったもの、知ったことって、それ苦しかったかもしれないけど自分の宝になるんですよ。で、私ごとを話すとね、私的なこの、まあ、ちっちゃい頃から感じてたのはね、聞いてもらえない痛みなのね。うちの親はね、確かにいろいろしてくれて、いっぱいいっぱい、なんていうか、してくれるはくれるんです。それでも向こうからこうやってくるものなの。こうしてあげるわ、こうしなさい、こうしなさいみたいなね。で、良かれと思ってしてくれるんですけど、私からのものは受け取ってくれなかったわけ。私が言っても聞いてくれないとか、私の何かはこう受け取ってくれないとか、まあ子供の私の感覚だけどね、受け取ってもらえてない、話を聞いてもらえてない感があるわけ。だからすごく聞いてほしいっていうかな、聞いてもらうことにすごくなんていうかな、欠乏感があったんですね。どうせ私の話なんか聞いてくれないと、私のビリーフ、古いビリーフなんですけどね、どうせ聞いてくんないってすごい思ってたんですけど、だから聞いてもらうことにすごく飢えてたんですよね。で、ってことはね、聞いてもらうことがめちゃくちゃありがたいことをよく分かってるわけ。だそういう私が誰かに、へえそうなんだ、そうだったんだねって言われるだけ、なんかうるっときちゃったりするわけよ。そのそうなんだねっていう需要のね、ありがたさってめちゃくちゃ分かるわけで、気がついたらカウンセラーで人様にそうなんですねって言ってるわけですよ。人の話聞いてそうなんだねって言ってる人になってるんですね。で、それっていうのは私が一番欲しかったものなの。だからこれは私が発見した法則ですけど、一番欲しかったものは一番人にあげられるものなんじゃないかなって思ったわけ。それが欲しかったってことはね、その大事さ、貴重さをすごく知ってるってことであり、ってことはそれはすごく人にあげたいもの、あげたいものであり、あげられるものにこう転換変換できるんじゃないかと思うわけです。受け止めてもらえなかった人は、受け止めるってことのありがたさを知るので、受け止められる人になりたい、受け止めてあげたい、受け止めてあげたら嬉しいって自然に思うと思うし、ってことはそれはできる、して差し上げれる人になるみたいなですね、苦難、試練、痛みはそれだけでは終わらないんです。転んだら転んだだけで終わんない、多分人生って。転んだってことはそこで知ったものがあって、そこで見た地面の細かさみたいのがあって、それを持って立ち上がるとね、別の宝に変えていけるっていう考え方が私は結構好きなので、で、そのね、大先生の紫風先生もこれがミッションの種また入ってるよっていうふうにおっしゃってたんで、そうかそうかと思ったわけですよ。なのでこれもね、ちょっと振り返って、苦しかったことや、まあ、試練、痛み、左側に書いて、そこから何を味わったか、でそれで私は何をもうよく分かったか、 みたいなことを、まあ後で振り返っていきますというのが3番ですね。そして最後の4番、今度はね、健全な違和感と言いますけど、まず違和感なんですよ。違和感って何かっていうとね、なんか違う感じ、これってなんか違わないみたいな、こうちょっとうっすらと感じる、こうね、そぐわない感じ。健全って何かっていうとね、その単なる愚痴不満とか気に入んねえなとかっていうよりは、もうちょっとなんていうかな、本来こうじゃないですかっていうようなものがあった上で、なんかちょっとずれてませんかみたいに感じること。これはよく職場とか社会に感じる場合がよくあるんですよ。例えばいろいろあるけどさ、例えば日本ってお子さんがいるお母さんに冷たいって言われるんだよね。電車とかでさ、お子さん抱えて、ね、電車乗ってくると、なんかそれだけでちょっとこう冷たい目が飛んできたりとか、あるいはその子が泣いたりしたもんだったらもう、ね、冷たい目刺さりまくるとかね。あとは誰も席譲ってくんないとかね。この間書いてあったけど、日本ってそういうのってすごいね、変に自己責任って言葉が日本人好きらしいんですよ、悪い意味で。だから助け合うとかね、共にこう声かけ合って低下し合ってみたいなことは意外と好きじゃない国民性があるんじゃないかみたいなことを書いている人がいて、でだからそうやって、ね、お子さんのいる人やなんか そういう人になんかそういう冷たい目を向けたりとか、あとは幼稚園で子どもが騒いでると近所の人からなんか苦情が来たりとか、なんかそういうね、まあこれ一例だけど、それってなんか変じゃないですかって思う人がいたって不思議じゃないじゃない。ってことはそれはね、単なる愚痴不満っていうよりは、もっとなんていうの、子供を受け入れたり助け合ったりする社会の方が良くないですかっていう、その奥には本当はこうの方がいいじゃんっていう思いがあるんですよ。それをね、職場や例えば皆さんの、まあ、職場とか関わる場でそういうことを感じることないかなって考えてみる。業界とかもそうね、業界的な慣習ってそれぞれあると思うんだけど、当たり前にやってるけどなんか変じゃないですかとかね、本当にそんな必要あるんですかとか、そういうことってあると思うので、感じても大体それ蓋しちゃうんですよ。だってしょうがないじゃん、だって世の中そうなんだから、だって会社がそう言うんだから、でしょうがないんだけど、でも感じてるものをちょっとね、わざと感じてみる。やっぱおかしいもんはおかしいんじゃないですかっていうね。これも私いろんな人のワークやって、例えば老人福祉の施設で働いてる方とかは、その介護のやり方とかがね、やっぱり組織的な介護のやり方ってやっぱりちょっとおかしいと思うところがあるんだって。その職員の都合でそのさっさとこうお風呂の時間さっさとしてご飯が超早かったりとかね、その利用者さんのペースじゃなくて職員のペースで全部こうシステマティックにやっちゃうのが、なんか私はしっくりこない、私は違うと思うみたいなことを言ってる人もいました。それもこの違和感だったりするわけ。そういうふうにね、なんか日頃感じる、本当はこうじゃないんじゃないのとか、あとどうしても放っておけないこと、なんかほらすごく犬や猫捨てる人、ほっとけない人とかいるじゃない。動物が好きでさ、捨てられた犬猫のことすごくほっとけなくて里親運動みたいのにね参加したりする人もいるし、あとなんか環境問題ほっておけない人、なんか環境のこととかね、まあ行動するしない別として、これってどうしてもほっとけないよねっていう、なんか気になったり何とかしたくなったりしてしょうがないことないだろうか。それも健全な違和感って言うんですよ。でこれは感じるとね、気持ち悪いんだけど、確かにいや違うだろうっていう、なんかモヤモヤモヤモヤするんだけど、この後ろにはね、ちゃんと理想が眠っています。これって変だよねって違和感感じるんだけど、その後ろには必ずですね、本当はこうだったらいいのにがあるはずなんです。だからこそ違うんじゃないのを感じるんだよね。本当はこうだったらいいのにな、なかなかこれ表に上がってきづらいんですけど、 これ裏には違和感の裏には願いがあるんですよ。で多くの人はまあこの辺で潰しちゃうんだけどね、まあそんなこと言ったってしょうがないじゃん、まあまあまあって言って潰しちゃうんだけど、そっから先ね、だったらそういうふうにしたいよねなんて思っちゃう人もいるんです。例えば働き方がなんか本当にこの消耗して、ね、みんなが残業物言わぬ何て言うんですか、サービス残業をしまくってる会社おかしいよねみたいにみんな思ってたとしても、本当にそういうふうにしちゃいたいよねなんて思った一部の人がなんか会社の制度を改革し始めちゃったりするわけですよね。とかそういうふうにしたいよねって思っちゃったら、じゃあやろうまで行っちゃう人が一部いるわけですよ。ここまで来たらそれミッションになるわけ。この違和感を感じた私だからこそそれをやるのは私ですよねになるのね。これで思い出したけどね、バリ島で海のゴミ拾い活動をしてる宇宙の子マサさんっていう人がいるの。知ってます？聞いたことない？あのこれ、まあ、ハンドルネームなんだけどね、 Facebook とかブログで宇宙の子、カタカナでマサっていうふうに名乗って、まあ男性なんだけど、若い男性なんだけど、バリ島に住んでゴミをね、あの海洋ゴミってすごいんですって。もうとにかく海のゴミ拾いを、だからもちろん一人でちまちま拾うんじゃなくてね、もう組織組んで現地の人ブワーッと組織組んで、ものすごく大量に年間何トンレベルでゴミの海のゴミ掃除してる人がいる。でそれがなんかもう世界的に有名になって、なんかどっかから支援が来たりとか、日本中からも支援が来たりとかして、そういうことやってる人がいるんですよ。そうやってまさにこれでね、海汚いよね、こんな綺麗なバリ島でなんでこんな海汚いんですかねっていう違和感があって、本当はだって楽園のような海があったらいいじゃない、あれにね、もともとの綺麗な海に戻したいじゃないって本当はがあって、そういうふうに本当にしたいと思っちゃったら、だったらやるわってなっちゃったんだよね、その人ね。でその気があったら声をかけてネットワークして呼びかけて行動して本当にやっちゃった。そうすると本当に地球環境のためになっちゃってるわけです。ただもうさあ、そりゃミッションの人だなっていうふうにね、私は見てたんだけど、まあ、そんなでかいことからね、本当にちっちゃいことから何でも、レベルや規模は何でもいいんだけど、ミッションってそんな感じも一つあるんですよ。これ違和感から見ていくミッションっていうふうにですね、4つの観点からこう書き出していくとね、バーッと眺めるとね、共通キーワードが何度も出てくる場合があるの。例えばそうだな、なんか物を作るとかね、なんか作る、なんか作る、なんか作るとか、あとみんなで高校する、みんなで高校する、グループで高校する、仲間と高校するみたいなね、仲間とかみんなとかグループとか全体とか、そういうことばかりなんか出てくる人がいたりする。したらそこがね、あ、みんなと私は力を合わせてやるのが嬉しいんだなっていうふうにこう浮かび上がってきたりします。まあ、これやってみないと分かんないけどね、なんかぼんやりね、共通キーワードが浮かび上がってくることがあって、そこにミッションの種がこう潜んでいるかもしれない。割とそこ近い線、いい線行ってたりするんですね。これをだからワークで実際にここから皆さん自分でやってみてほしいのね。というワークでですね、まあ、まとめますと、1番目が喜びね、ハートがときめくことです。つまり喜びっていうのはね、それはやっぱりね、喜びポイント本当人それぞれ違うので、あのお母さんがこれが嬉しかったからって言って私がそれ嬉しいと限らないわけよ。だから親の言ったことと違うことにね、本当は喜びを感じる私とかもちろん全然ありなので、私の喜び、私のときめきは私のものでしかないの。なので、じゃあこの私だからハートがときめくことは何だろうかっていうのが一つ。そして出会いは、この私であの人と出会ったっていう、その運命の不思議みたいなね、それによって導かれたわけです。ここに導かれたんだよなっていうふうに振り返ってみると、大事な出会いだったなっていうふうに見えてきます。そして苦難試練っていうのは、さっきも言いましたけど、この私、それを味わったこの私だから、もうそのことならめっちゃわかるんだけどっていうね、 例えば昔学校に行けなかった私だとしたら、今は不登校になってる子どものことすごい分かるとかね、引きこもりもそうね、昔本当に引きこもってすごく辛かった時期があった人は、今引きこもってる人のことすごい分かるじゃないっていうふうに、この苦難があったから私はそれはよく分かるよ、これもミッションの種です。そして違和感はそのこの私だから、なんかそこに響いちゃったわけよね。これは違うな、引っかかるなと気づくのも自分の感性です。そして本当はこうだったらがあるのも自分の感性。そんな私だからこそね、だから切実に願うんですよ、どうしてもこれはこうであってほしいんですよっていうのが切実な願い。それもやっぱり私オリジナルなものです。全部これ私オリジナルなのよ。喜びも出会いも苦難も違和感も私オリジナルを探していくと、それが私の咲かせる花になっていくわけです、まあ、この辺ちょっとブルーミングスクールっぽくまとめたんですけどね。自分の花を咲かせようが、まあ、このコースの目標ですので、私の花って何かっていうと、私の感性をそのまんま形にするとか表す、認める、咲かせるってことなのね。なので私オリジナルを見ていくとね、それが私の咲かせる花になります。で、私が咲くとね、それ一人のことじゃない。さっきの、前半の、地域、家族、地域、業界、世界、宇宙みたいにつながってますので、私が咲くことでね、世界とちゃんとつながります。私オリジナルの喜びを追求していくと、それみんなの喜びにつながります。世界の喜びにつながります。それは無意識レベルでもつながりますので、私が咲くと世界がつながっ、世界とつながって世界も喜ぶっていうふうに思っておくとね、私の一人の私だけど、なかなか捨てたもんじゃないんです。そんなちっぽけで終わるようなものじゃないんですよ、一人一人の存在。この私の花がね、ミッションということなんじゃないだろうかと思うのね。なので、まあ、今回第5項ですのでね、今までのその痛いところ掘りまくりのフェーズから全然変わってね、今度はすっごい大きいとこ、未来なところ、あとは願いですね。この、まあ、ポジとネガというならば、ポジティブな方へこう軸足移す、痛い方から輝く方へ軸足移すというふうに今回やってみて、それによってまた自分が見えてきますので、これを午後のワークにねやっていきたいと思いますが、ちょっとチラチラとね、いや楽しかったことなんて思い出せませんみたいな、なんかどっちも聞こえてきたんだけど、割とねこう苦しみフォーカスで生きちゃう人ってね、苦しい方ばっかり見てる可能性があるのね。で、確かに大変だった人生っていうのもあるんだけど、それに大変だった人生の人ほどに大変なとこばっかり見てる可能性もあるの。なのでこの段階に来た時にね、あえてこれこっち逆を見るんですよ。今まではここが大変だった、ここが辛かった、これで苦労しました、これを背負いました、痛かったっていうのをやったんだけど、ここばっかりやってるとね、これドツボにはまるのね。これ終わりないんですよ、やればやるほど。傷探しというかな、いわゆる傷の癒しっていうね、まあ、心理学はカウンセリングでは、まあ、癒しのフェーズとか言うんだけど、傷見つけて癒しますっていう行動ってね、やればやるほどね、やってもやっても出せば出てくるの。だこれで終わりましたってないのね。絶対だって人間ですからあるし、過去に起こったことは実際起こったことなので、いつでも掘り出せばそれは過去なんですね。なのでまだこれがあるんで解決してません、まだこれがあります、まだ傷ついてます、まだこれがこだわってますってやり続けることで、ね、今度何を失ってるかというと、前に進むことを失っちゃうことがあるので、人によっては前に進むっていうのはね、今度これはこれでものすごい恐れが出るんですよ。いわゆるね、やりたいこととか実現するとか、まあ、そっちの自己実現方面はね、今度それを自分を出すことの恐れや行動することへの恐れ、一歩を踏み出すことの恐れっていうのが今度立ちはだかるエリアの。 だからこそこっちに行かないために過去ばっかり見てしまうというそういう副作用もあってね。だから行かないための言い訳に過去を使うというね、こういうからくりもね、この業界ではよくあるんですよ。でそこ、まあ、大事なんだけどね、これもだから両方ってことね、さっきどっちかじゃなくて両方だよっていうのは、過去の掘り下げも大事だけど、そこばっかりじゃなくてやっぱりちゃんと光の部分、未来の部分も受け取りましょう。痛みばっかりじゃなくて喜びもちゃんと見ましょう。両方で行きたいわけなんです。なのでまあ心の探求来る方はね、やっぱり私もそうですけど、どっちかというとこう重い暗い辛いの方にフォーカスしがちな傾向がある。だからこそそこある程度やったらちょっと一旦止めて、今度は光、願い、志、ビジョン、ワクワク、ミッションみたいなねところへあえて目を向けることで、過去の闇なんて散ってしまうことがあるんですよ。だからこのね、光フォーカスもすごく大事。あの闇にとらわれない、傷にこだわらないっていうのも大事ですから、まあ今日ね、喜びなんてあるのかしらなんて思った人もきっと出てくるのでね、そこはあの一緒にやりましょう。